こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、北畑さん、10月に卒業生の方が本を出されて、
はい、
出版記念パーティー、
あ、はい、
講演会があるということなんですけれども、今日はそのことについて少しお話をしていただけますか。
あ、はい、はい、結構ビッグイベントで、
うん、
去年ですかね、
はい、
才能心理学のコースプログラムを受講してくださった堀江さんっていう、
はい、
薬剤師さんがいらっしゃるんですけど、まあ、著書をですね3月に出版されて、
はい、
血流が全てを解決するという本なんですけど、うん、もうあっという間に15万部を突破したっていうことで、
はい、
今各地で出版講演会っていうのをされてるんですけど、
うん、
大阪出る時に一緒にやりましょうって言ってね、声を、かけてくれて、
はい、
でやることになったんですよ。
で
この本は、健康的に特に女性向けですね、はい、女性の、まあ、堀江さん自身が、不妊治療、
あ、
妊娠したい女性のための漢方の処方っていうのをされてるので、
はい、
女性の健康を良くするっていう内容を書かれてる本なんですけれども、もともと堀江さんが普通のサラリーマンから家業を疲れて、
はい、
初め借金だらけだったそうなんですけど、もうそれ返済し、で今こうやってね本とかまで出されて、お客さんからはもう堀江さんのおかげで子供生まれましたって言われるような仕事になってるわけですよ。まあ、その変遷のお話を、
うん、
多分されながら、
はい、
まあ、なんでそんなね、変遷を遂げられたのかというのを、まあ、才能心理学的な視点からも僕も喋ったりとかして、一緒に講演会をするっていうような、イベントですね。
なるほど。
はい、
その堀江さんが最初に講座に来られた時のことを覚えてらっしゃいますか。
あ、覚えてます。もともとその堀江さんとは 3,4 年前からの別 の, イベントで、は
い、あ、そうなんですね、
知り合って、たまたま僕はね、それはセミナーコンテストっていうイベントがありましてね、
はい、
で皆さん発表されるんですけど、まあ、その審査員を僕はずっとやってる関係で、
はい、
堀江さんが発表者の方だったんですよ。で何回かね見せていただく機会があったので、
うん、
まあ、その時からですね。
どんな印象だったんですか。
いや、とにかくね、うん、まあプレゼンはすごくお上手。
あ、そうなんですか。
はい、すっごく伝わってくるし、
はい、
一度ね堀江さんの話はぜひ皆さんも聞かれたらいいと思うんです。健康とか興味ない人とか、いろいろね思われるかもしれませんけど、うん、そういったもの全然関係なく、その人に伝えるとか伝わるってどういうことなのかとかね、あと仕事ってどういうことなのかと、まあ、堀江さんももともと継いだ会社って別に継いだくなかったので、仕事やりながら仕事のやりがい見つけた人でね。なので仕事のやりがいってどうやったら見つけられるのかとか、よくもともと継ぎたくない仕事から始まってやりたい仕事になって、で今みたいにブレイクしてるっていうのはすごく面白いし、
そうですね、
まあ、僕は一番思うのはそういう、こう勢いに乗ってるというかね、流れに乗ってる人のこう空気感を体感するっていうのはすごくいいことだと思うんですよ。
はい、
うん、あ、こんな感じなんだっていうのが分かれば、単にその本とかね、いろいろ自己啓発書とかスキル本とかありますけど、
はい、
ああいうのを読んだだけでは絶対その感覚は分からないんで、体感はできないんでね、うん、
そうですね、
はい、
なんか直にこう空気に触れるみたいな感じですかね。
そうですね、うん、だから僕と一緒にやるのは10月ですけども、はい、多分他でもされてると思うので、堀江さんのところから調べていただいたら、各地の情報もね出てくると思います。
そうですね、うん、そうですか。でもすごいですよね、この本もね、いろいろ出てますもんね。
もう7月はテレビにも出られたのかな。
あ、そうですか、うん、
で今度はユホピカだったかな、
うん、
なんか特集されて記事に載るとか言ってましたけど、
健康の雑誌ですよね。
だからそういうね、あ、そんな風に展開していくんだとかね、
うん、
流れとかを感じれるっていうのはなかなかないので、
そうですね、
そういう人に直接会える機会がね、
目の前にね。
そうです、そうです。
ということは、じゃあこの堀江さんという方はご自身の才能を、まあ、何かのきっかけで見つけられたということなんですかね。
そうですね、それはまあ去年コースに来てくれて、分かったみたいなこと
は
言ってくれて、
はい、
うん、ね、それが今回本出す時にもすごく役に立ちましたっていうのね、言ってくださってありがたいですけど。
なるほど、
うん、 だから今も堀さんにやったら毎日の楽しいしか言わないもう楽しくて楽しくて楽しくてばかりです。
いいですね、そういう楽しい人生ってね、
うん、いわゆるその心理学の世界でいうフローに入ってる状態みたいなものですね、流れに乗ってる状態で、はい、もうそういうこう精神状態っていうかね、ステージに入ってしまったら、うん、楽しいことしかなくなる。
う
ん、今堀江さんはそこに入ってる状態ですね。
そうですね、うん、なるほど。これはそのフローに入るっていうのは、
はい、
こうまあ、本を出されたとかこういう堀江さんのように特別な方ではなだけではなくって、うん、まあ、普通の一般のっていうか、まあ、普通の人もそれは可能っていうことですか？
いや、それ今の本出した後だから今特別な人と思ってるわけで、
じゃあ
もともと普通のサラリーマンで、
うん、がその楽しい人生になる、
無理やり実家に戻されみたいなもう当然その時不動じゃないですよ。
あ、
でもそこからこう彼がコツコツやってきたプロセスっていうのが、うんうんうん、ありましてね、多分そういうところをお話聞かれるととってもよくわかると思うんですけど、
なるほど、
うん、やっぱ入る瞬間があるんです
ね。わかるんですかそれは、
うん、彼の場合は一番大きかったのは人との縁ですね。
縁、
うん、
へー、
うん、
人との縁力ですね、う
ん、堀井さんがね前言われていてすっごい面白いなと僕は思ったのは、
はい、
僕がなぜ今こういう状態になったのか、うん、まあ、出版社とかいろいろね、うんうんうん、なったのかっていうのを僕は全て説明できるんですって言うんですよ。
論理的に、
論理的っていうかね、うん、結局それ全部人の縁で人を通して
つながってきた、ね、
最終的に出版まで行ってると。
あ、そうなんですか。
誰かの紹介で全部来てるんです彼は。
へえ。
だからね、なぜここに来たのかっていうのは彼らの中ではもう
分かってる
あるんですね、ちゃんと。
へえ、すごいですね。
誰、人との出会いがここまでつながってきたっていうか、うん、
へえ。それでね、なんかなかなかないですよね、まあ、その出版までこう形になるっていうのって、よっぽどこう強いこうなんていうんでしょう、繋がりというか、うん、縁がこう続かないとなかなか形にするって難しくないですか？
うん、ええ、そう思うでしょ、
うんう
ん、だからなんかねそういうとことかも面白いんですよ、話を聞くと、
なんか興味が湧きますね、聞いてみたいですね、
はい、
うん、
だから彼がどういう働き方というか仕事の仕方をしてきたからそういう縁につながっていったのかというのはやっぱあるんですよね。
うん、
だこういうのを知れたら仮に今も全然好きでもない仕事をやってる人でもそれが好きな仕事になるかもしれないです。堀江さんまさにそうですからね。
なるほど、うん、今はこういやいやじゃないですけどこう気が乗らないとか気分がこう落ちていても、はい、
うん、
まあいずれというかやがてというか自分の好きなことに巡り合ったりとか、
そうです、そうです、
縁がつながっていったりとか、
そうなんですよ、
そういうこと
ですね、うんうん、まあ、僕は昔自分のメンターからね言われて面白かったのは、はい、ある人が、
はい、
今の仕事面白くないんですと、うん、どうやったらライフワークが見つかりますかっていう質問をしてたんですよ、
はい、
そしたら、はい、それでは答えるんですね。ライフワークを見つけたいんですかと、うん、はい、もうどうしても見つけたいですと。じゃあ今の仕事を好きになりなさいってですポカーンとされてましたけど、
うん、
結局それは何かっていうと何かにこう没頭したりとか、うん、何かを好きになる力なんですよね、
うん、
みんなこう思ってるじゃないですか、うん、こうライフワークに出会ったら自分はそれをめちゃめちゃ好きになれるだろう、
うん、
恋愛でも一緒で、うん、素敵な人に出会ったら私はその人をめちゃめちゃ愛するだろう、
うんうんうん、
逆なんですよね、
うん、
実際ライフワークに出会う人とか、うん、その理想のパートナーに出会う人っていうのは実際逆で愛する力が高いから、
うん、
そういうものに出会えるんですよね。
うん、なるほど。例えば環境が変わったらとか状況が変わったら、はい、例えば自分の力が発揮できるとかっていうのは、うん、こうある意味依存っていうかこう、はい、人任せみたいなところなんですかね。
まあ、もちろん自分で変えるというか、ただ、それが大事な時もあります。
うん、うん、
環境を変えることで変わるっていうのはすごくあるので、
うんうん、
ただ一個注意したいのは、環境を変え続けてきてて何も起きてないんだったらそれは環境のせいじゃないってことですよね。
なるほど、そうですね、うんうんうん、
3年ごとに転職する人っていうのは仕事のせいじゃないってことです、
うんうん、確かにそうですね、うん、なるほど、深いですね。
必ずその、まあ、例えば今の3年経ったら転職したくなる人っていうのは3年の時に何かやってきてるんですよね。
あ、ちょうど3年ぐらいの時
に、そう、3年でなんか退屈してしまうなのか、
う
自分の限界を感じるとか、なんか3年ぐらい経った時にいつも自分が思ってると認められなくなって嫌になるとか、なんかあるんですよ、人それぞれのテーマが。でそこを超えないと結局人とか会社とか仕事変えても全く同じことが繰り返されるだけなんで、その課題にはやっぱ向き合った方がいいですよ、基本的に今できないことはね、別に他のものにしてもできないので。
まあ、じゃあ同じことを繰り返すのであればやっぱりそこを一つずつクリアにしていかないと、
そうです、そうです、
また同じことが起こるってことですね。
特にもうこれこそ自分が得たかった仕事だとか、もうこの人こそ待ってた人だとか、思って変えたにもかかわらずそうなってる人は
まあそうですね、
自分を見つめた方がいいですよね。
それ多分自分にとってもショックですよね、なんかね。
そうそうそう、大体みんな3回ぐらい繰り返すと気づくので、まあ、30歳ぐらいの時は気づくんですけど、2、3回繰り返すのにはね、まあ、3年かける3回で9年ぐらいかかるので、
はい、
大体30ぐらいでみんな気づくんですけど、なんかおかしいなみたいな。
まあそうですね、さすがにそこまで繰り返されるとですね、はい、まあ、じゃあそこでこう自分と向き合うことによって、
はい、
こう何でしょう、自分の考え方とか、こう仕事のやり方とか、まあ、そこをしっかりと分かることによって、まあ、先に進めるって感じなんですかね。こう、
そうですね、同じことを今のお話で言うと、途中でやめてしまう、とか投げ出しちゃうとか失敗しちゃう、原因が分かるから、
はい、
ま
あ、
その対策を打てるようになりますね。
あ、なるほど。
まあ、簡単に言うと仕事を辞めることで人生を変えようとしてるんですけど、仕事を辞めなくても人生は変わるところですよね。
確か
に、ね、パートナーを変えることで人生を変えようとしてるけど、別にパートナーを変える必要はないですね。
そうですね、そうするとやっぱり究極は自分自身を変えるっていうことですね。
そうです、そうです、結局自分が変われば全てが変わるので、僕らがその、まあ、物の見方があるわけですよね、
はい、
仕事ってこういうもんだとか、人ってこういうもんだとか、お金ってこういうもんだとか、結婚ってこういうもんだとか、まあ、自分の中に今こういうのを心理学で観念、ビリーフっていうんですけどね、まあ、分かりやすい言葉で言うと自分が信じてることですけども、その信じてる通りに世の中を見るわけですよ、人間っていうのは。例えば今まで人に恵まれてきた人は多分今日行く営業先もいい人だろうなとか思いながら行くわけですよ。
あ、なるほど、
はい、今までこう断られ続けてきた人は今日も絶対断られるわと思いながら行くわけですよ。それがその人の世の中の見方なんですよね。
そうですね、
だからその見方がゆえに得てるものと得れてないものっていうのが、まあ、両方あって、うまくいってない時っていうのは得れてないものの方が大きくなってる時ですよね。うまくいってる時は得れてるものの方が大きくなってる時、だそういう時は得れてないものが大きくなってる時はやっぱこう自分のこの観念を、変える必要がある。
まあ、なかなかこうね、自分を変えたいとか変わりたいと思っていても、はい、こう頭ではそう思っていても、やっぱりその観念がなかなか変わらなかったりとか、結構そういうので、ね、こう悩んだりしてる方っていらっしゃると思うんですけれども、それは結構簡単に変えられるんですかね。
一番いいのはやっぱりね、体験することですね。
ああ、体験、
これ絶対まずいやろって思ってても、食べて美味しいって思ったらもうそれで一緒に買うじゃないですか。
確かに。
だから体験することが一番早いんですよね。だから体験せずに変えようとするのが最も変えられないこと、いや時間とお金がかかることに労力を使う方法になりますね。まあ、そういう意味では行動できないことっていうのは実は一番リスクが高いんですよね。
全ては体験なんですね。
そうです、そうです、
そうですね。
だって今のね、考え方とか自分の信念だって過去30年とか40年の体験から作られてますからね。
そうですね。
だから体験が変われば信念っていうのは変わるんですよ、人は。やっぱ自分を作ってるのは体験なんですよね。だからこう自分の過去の人生に対する見方が変わった人っていうのは本当に人が変わったようになるっていうのはそういうことなんですよね。これもプラスでもマイナスでも両方あって、あんなに優しい人だったのになんかあの人に裏切られてから変わっちゃったみたいなとか、 逆もありますよね、はい、今まですごいひねてたのに、うんうん、めっちゃ気前よくなったとかやっぱ何かその信念が変わる経験をしちゃうするんですよね。
そうですね、
うん、
なんか堀江さんの話から
こっちになりましたけ ど
、ね、でも、うん、やっぱりこう、まあ、体験多かれ少なかれ色、ね、みんな人はみんな体験をしてきてると思うので、
あ、そうです ね、
ね、そこでこう変わるっていうのはこう、ね、興味深いですし、
うん、でこの堀江さんの話とかもそうで、うん、あのこう変化していく人、はい、こうステージアップしていく人っていうのはやっぱね、うん、経験をする、その時体験するんです、何か新しい、
うん、
でこんな世界があったんだって知るんですよね、でその世界に入るんです、
うんうん、
でこの体験してその世界に入るっていう、はい、まあ、入れるかどうかっていうところが今まで通りの人生が永遠に続くか、うん、人生がどんどん展開していくか、うん、まあ、その分かれ目ですよね。
そうですね、うん、まあ、これもね、どっちを選択するかっていうところなんですかね。
そうです
、そうです、うん、はい、ね、堀江さんのそのね講演会の話から、まあ、人生体験することで変わるっていう、うん、話になりましたけどね。
そうですね、多分この講演会では、うん、あの実際そういう変化をね、
はい、
こうもう特にこの今年に入ってから、うん、もうすごくあの鮮度の高い
鮮度の高いフレッシュな、
ね、フレッシュな方にね会える機会なので、
そうですね、今
あの時間のある方は、
うん、注目されてますもんね。
そうですね、10月2日なんで、ね、
2日、はい、じゃあまた詳しくはホームページとかに、
そうですね、はい、
はい、じゃあぜひねそちらをご確認いただいてお越しいただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。